聖書イザヤ書61章7から9節コリントの信徒への手紙に6章1から10節あなたたちは2倍の恥を受け、あざけりが彼らの分だと言われたから、その地で2倍ものものを継ぎ、永遠の喜びを受ける。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、とこしえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人はすべて認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においても純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けるときも、恥ずかしめを受けるときも、悪評を浴びるときも、好評を博するときにもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようですべてのものを所有しています。説教、神に仕えるものの幸い。ただいまご一緒にコリントの信徒への手紙の言葉に聞きました。この手紙は使徒のパウロがコリントにあった教会に宛てて書いたものです。パウロは当時ヨーロッパでも有数の都市だったコリントへ伝道に行きました。その時の様子は使徒言行録18章に書かれています。パウロはキリストによって召された使徒でしたので、彼が語る福音には人を変える力がありました。パウロが伝道したことによってコリント教会が建てられました。ところがコリント教会の中にパウロが使徒であることを否定して、パウロから教えられたことを受け入れない人たちが現れました。そのままにしておけば福音に立っているはずの教会がぐらついてきてしまいます。そこでパウロはコリント教会に自分が使徒として召されたものであることを訴え、自分の反対者を退けてコリント教会に健やかさを取り戻そうとしてこの手紙を書きました。今日の箇所にも使徒という光栄な務めに召されたことへのパウロの思いがあふれています。このパウロの思いというのは、使徒という職に任じられたことよりもキリストに召されたことから来るものが大きかったようです。人がキリストに召されるとこうなるのだということが伝わってきます。さて今日の箇所では4節以下でパウロは自分が召された時からどんなことがあったのかを語っています。そこでまず彼がキリストに召された出来事をおさらいしておきたいと思います。使徒言行録9章などにパウロが改心した時の出来事が書かれています。パウロはもともとファリサイ派の一員で、教会を迫害する側でした。 ある日パウロはキリスト者を迫害しようと出かけていく途中で、天からの強烈な光で地面に倒されて目が見えなくなりました。その時、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえました。パウロがどなたですかと尋ねると、あなたが迫害しているイエスであると答えがありました。その後、主イエスからアナニアという弟子に会いに行けと指示されました。言われた通りアナニアに会うと、アナニアはパウロの目を開かせて申しました。あなたは見聞きしたことについて証人となるために神に選ばれたのです。それ以来パウロはキリストに召された人として福音を述べ伝えてきました。このような次第で召されたパウロでしたから、今日の箇所の前の5章18節で自分たちに与えられた務めについて次のように語っています。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。ここで大事なのは、務めを授けられる前に神と和解させられたということです。かつてはキリスト者、言い換えますとキリストご自身を迫害してきたパウロでしたが、そのパウロを改心させキリスト者になさったのはキリストでありました。ご自分の敵をも愛おしむキリストです。キリストがパウロのためにも死なれましたので、神はパウロが犯してきた罪をお許しになりました。神はパウロと和解なさったのです。それで終わりではありません。和解のために奉仕する任務を神はお授けになりました。つまり神との和解を人々に伝えるものとして神はパウロをお召しになりました。神がお授けになったとありますので、この務めは神がパウロにお与えになったものでした。この神との和解に基づいて、今日の箇所の初めでパウロは自分たちを神の協力者と申します。神と共に働くものであるというわけです。協力者と聞きますと神に力を貸すような気がしてしまいます。神が人の力を頼りになさっているように思えるわけですが、そうではありません。この場合の協力者は、神と人とが力を合わせるという意味はありません。神は協力してほしいと人に言っておられるんではなくて、やりなさい、働きなさいと命じておられます。これはパウロ一人だけのことではなくて、教会全体にも言えます。神と私たちとは対等の立場ではありません。神の方が上に立たれます。ですから私たちに命じておられるんです。しかし人間の力を頼りになさらなくても、神の力だけで務めをなさることがおできになるんではないでしょうか。そもそも協力者として私たちを用いること自体はどうなのかという気もいたします。私たちをどれぐらい信頼しておられるんでしょうか。ところが神は共に働きなさいと言われます。私たちには大した働きができなかったとしても、神は私たちをお召しになりました。神が中心になって働いてくださいますが、大事な務めを私たちにもお任せになりました。そうだとしますと、協力者の意味は神が一緒に働いてくださるということだと思います。私たちの働きは小さなものに過ぎませんけれども、協力者になることで神が働くところを見聞きすることができます。神をもっと知ることができる。これは私たちにとって恵みです。 協力者になることで恵みが与えられるのです。パウロは自分たちが務めに召されたことによって恵みを増し加えられると理解していました。だから神の協力者であるパウロは教会に神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと願うんです。教会は神と共に働くという務めに召されています。せっかく召されたのですから務めをないがしろにしてはいけないわけです。務めをないがしろにしますと恵みの機会を無駄にすることになります。パウロは神に召された教会員に彼ら自身の歩みを見つめ直させます。神と和解させられた者にはなすべきことがあると気づかせようとします。足の引っ張り合いをしている暇はありません。パウロはなぜならと言ってその後イザヤ書49章の言葉を引用しています。パウロが引用したイザヤ書の言葉では、神が恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れたと仰せになります。恵みの時というのは人ではなく神にとってふさわしい時です。言い換えますと神が備えたもう時というふうに言えます。私たちのためにです。神は何かをなさる時には頃合いを見計らっておられます。ふさわしい時というのがあります。時が満ちるわけです。その時神は人の願いを聞きになって助けてくださいます。それが救いの日になります。キリストが来られたのはまさに神にとってふさわしい時でした。私たちに救いの日が訪れました。その時から恵みの時が私たちの世界で始まりました。今や恵みの時とパウロが申しますのも、今でも恵みに預かるにふさわしい時があるということです。しかし今やというのは恵みの時が延々と続いていくわけではないということも同時に伝えています。神に召された務めを考え合わせますと、神は務めをお与えになって恵みの機会を備えてくださったわけですが、それは今しかないというんです。神は務めを通して恵みを与えようとしておられるのですから、今恵みをいただかないでどうするというんです。恵みを無駄にするな、あなた方に与えられた務めを行いなさい、神と共に働く機会を逃さないようにと私たちに働きかけてきます。さて、このように申しますパウロ自身は務めに邁進してきました。奉仕の務めが非難されないようにしてきたと3節では語っています。福音を述べ伝えるためにパウロとしては細心の注意を払ってきました。福音を述べ伝える務めはキリストを通して神から与えられたものでした。言うなれば神の務めです。ところがその務めを人間がするわけです。所詮人間がすることですから、神にとりましては満足がいくほどのものではないと思います。足りないところが多いのは明らかです。務めに当たる人たちの力不足のために非難中傷が飛び交うことだってあります。パウロも言われのない非難を受けてきました。与えられたのは神の務めで、神のために働くわけですから、人をつまずかせてしまったら元も子もありません。それでパウロはどんなことにも人に罪の機会を与えずと、自分としては務めにあたって人をつまずかせないように注意を払っていると述べています。これは福音を述べ伝える務めにあたっている教会にとって大事なことです。そこでその後4節では、あらゆる場合に神に使えるものとしてその実を示していますと書いています。 訳されていませんが、4節の初めにはしかしという言葉があります。パウロとしてはどんなことにも細心の注意を払って務めに当たってきました。しかしパウロは注意を払ってきたことの数々も含めて、あらゆる場合において神に仕えるものとしてその実を示してきました。つまり務めの際には自分に注意しつつ、いつも実を示してきたというんです。実を示すというのは、自分の実態をお見せするということです。他人に向かって自分をお見せするというのは簡単に言えることではないかもしれません。恥ずかしいところばかりお見せしてしまうことになりますので、普通はむしろ隠そうとします。パウロはでも気にしません。なぜならパウロが示してきたのは神に仕えるものとしての自分だからです。あらゆる場合における神に仕える自分をお見せする、神に仕えるものがどんなふうであるかをパウロは知らせます。この言葉には神に仕えるものとしての自負がにじみ出ているように思います。使徒であることを否定されたからというのもあるかもしれませんけれども、パウロはここで先ほどの神の協力者という言葉を使わずに、神に仕えるものと言い換えています。仕えるものというのは食卓での給仕など働いて仕える人に使われます。協力者よりもへり下っていることを明らかにしています。つまり神から与えられた務めのために自分が神にへり下ったところがどんなふうであるかをパウロは知らせているのです。それが4節後半から最後までの部分です。ここにはパウロの体験に基づくことが羅列されています。まずは大いなる忍耐をもってとあります。忍耐が初めに来ます。これはキリスト者の特質を言い当てているのではないでしょうか。忍耐は信仰によって与えられるものですが、反対に忍耐を抜きにして信仰を保つこともできません。信仰と忍耐はお互いに関わり合います。さらにここではパウロが忍耐した患難の代表的なものが9つ挙げられています。苦難から始まり飢餓まで9つあります。一つ一つはパウロにいつ起きたことなのかはっきりしませんが、使徒言行録に書かれているパウロの生涯をたどっていきますと、ここに挙げられている患難がだいたい出てきます。今日の箇所だけ見てもいろんな患難があったわけです。この手紙の11章にも同じような患難がいくつも挙げられています。11章の方が具体的に書いてありますし、数も多いです。しかしどのような患難にあってもパウロは乗り越えてくることができました。神に仕える者には患難を乗り越えるだけの忍耐が与えられていたことをパウロは示しました。忍耐だけではありません。6節以下に書かれているものも神に仕えるものには与えられてきたとパウロは言います。ここでは霊的な賜物として8つのものを挙げています。純真から神の力までです。これらは神の務めを行う上で欠くことのできないものですが、これらのものも神に仕えるものとして与えられてきたというんです。しかもこれらとは別に義の武器を左右の手に持たされています。これは神の義のことです。人を救うものです。左右の手というのは片方には攻めるとき、もう片方には守るときと解説している人がいます。どんなときにも役に立つものです。これまで挙げてきたものさえあれば十分な気がいたします。 パウロはこれだけのものをここに挙げて、自分に与えられているものを誇っているんでしょうか。そうではなくて、神に仕えるものとしての自分を隠さずに知らせたいんです。だから栄誉だけでなく恥ずかしめを受けることもあったと言い、また悪評を浴びるだけでなく好評を博する時もあったと言うんです。良い時だけでなくひどい時もありました。でもひどい時ばかりではありません。良い時もあります。福音を語る時にはどっちに転ぶか私たちにも予想がつきません。これが神に仕えるものの実態でした。自分にとって望ましいこともありますが、望ましくないことも起こります。両方あるわけです。自分にとって望ましいことだけを選べるわけではありません。それは神に仕えるものとしてもそうですが、私たちの人生そのものがそういうものではないでしょうか。こうすればうまくいくみたいなものはないんです。経験を積むことである程度はひどい状態を避けられるようになりますが、それでもうまくいかない時があります。神に仕えるものといえども同じだとパウロは自分のことを晒して伝えているんですが、見逃してはならないのは恵みが伴っていることです。と言いますのも、神は生きておられるからです。生きて働いておられます。ですから神がお召しになってご自分のために働く者たちをお助けになります。彼らをご自分に仕えるものとしたのは神なのです。それで8節後半以下のようなことが起こるわけです。ここには対照的な組み合わせの事柄が7つ挙げられておりまして、いずれも外の人たちが見た場合と私たちが見た場合とに分かれています。最後にあります、無一物のようで、すべてのものを所有しているという言葉がすべてを言い表しているように思います。私たちは何も持っていないようでいて、すべてのものを自分のものとして持っています。正しくは持たされているというべきでしょう。何も持っていないと思っていたのに、いつの間にか必要なものを持たされています。神に仕えるものは良いものを与えられているということです。外の人が見た時のように自分たちは何も持っていないのではありません。外の人たちには見えていないものが私たちにはあります。キリストを通して神と和解させられたという事実です。これ以上ないという恵みを私たちは賜りました。ですから神に仕えるものには神からの助けがあります。神から与えられた務めにおいても恵みが与えられることを聖書は私たちに語っています。パウロ自身がそうでした。福音宣教の務めに召された私たちにも恵みが与えられます。今や恵みの時です。神に精一杯仕えて恵みをいただこうではありませんか。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたの御子イエスキリストの死によって私たちはあなたと和解させられました。そして福音を述べ伝えるという光栄な務めに私たちを召してくださったことを感謝いたします。キリストの恵みを伝えるには私たちは貧弱なものです。語る言葉は乏しく、働きは十分ではないかもしれません。主よ、どうか私たちを助けてください。聖霊の賜物を豊かにお与えください。折が良くても悪くても忍耐と喜びを持って 主に仕える働きができますように。私たちの働きはすぐに結果が出るものではありませんが、おのおのが必要はすべて満たされていることを信じて、終わりの日に向けて進んでいくことができるようにしてください。願いつつもこの場に集えない一人一人をどうか顧みてください。病気の人を癒し、体が弱っている人を支えてください。苦しむ人を助けてください。迷う人を導き、必要なものをことかく人を十分に満たしてください。看病している人、介護している人の健康をどうかお支えください。すべての人を憐れんでください。あなたを知らない人があなたを信じて永遠の慰みを受け取ることができるようにお計らいください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。